メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、そうなんですよ、後から自己紹介してもらいますけども、共和会の本部の次長の新見圭介さんにですね、どんな人でもいいから、呼んでってで、集まってくださった方たちがゲストを出演して、もらってます。ではまず自己紹介から新見さんからお願いします。
はい、こんばんは、共和会本部次長の新見です。今日はよろしくお願いいたします。
以上ですか？
以上です。
いいですか？いいです。そんなさっぱり終わっちゃって。
今から。
今からですね。はい。はい、では次、はい、お願いします。だんだん濃くなってきますので、どうぞ。
はい。こんばんは。デイケアで作業療法士として働いている5年目の土田です。去年から、野球部のキャプテンも、やらせていただいております。
おお、すごい。
以上です。
以上。以上ですか。土田さん、どんな作業療法士さんなんですか？
一応デイケアで、まあ、利用者さんの、笑顔を見れるような関わりをしている作業療法士だと思っております。
あ、そうなんですね。明るさが伝わってきますもんね。
ありがとうございます。
体も大きいけど。
そうですね、
笑顔も大きい。
はい、
噂によると就職してから土田さんだいぶ痩せたと。
そうですね、入職の頃は117キロあった体重が、一時期はマイナス35キロまで痩せて、
はい、マイナス35キロまで痩せて、また
去年1年で10キロぐらい太ったので。
ああ来たんですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。
ございます、
はい、ではは
じめまして、病棟の急性期の方で作業療法士として働いている清水です。
はい、
去年転職して、共和歴は2年目になります。去年から土田さんと一緒に野球部の方でマネージャーもさせていただいてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそ共和会へ。
はい、
ねえ、来てくださってありがとうございます。
はい、
ね、楽しいですか仕事は？
楽しいです。
はい、よかった、ありがとうございますね。ラジオ放送で楽しくないって言えもんね。
そうです ね
ありがとうございます。はい、はい、では、はい、
はい、こんばんは、看護師の小田琴音です。
はい、お願いします。
私は去年、新卒で共和病院に入職して2年目の看護師です。
2人とも2年目なのね。
はい、
あ、はい、
はい、今日去年土田さんに誘われて、はい、去年からマネージャーしてます。
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ねえ、キャピキャピの2年目と、ね、土田さんとありがとうございました、お越しいただいてね。はい、じゃあ新見さん、今日ね、このゲストさんたちを誘ってくださったりとかして、まあ、その経緯だったりとか教えていただいていいですか？
はい、今日は2回目の出演をさせていただくってことで、ぜひ今野球部のキャプテンって話もあったんですが、野球部の話を、話というか紹介をしたいなと思っています。もともと25年ぐらい前は、愛知県の病院協会の大会とかで、まあ、その都度大会があるたびに、まあ、集まって野球の試合に出ていたんですけど、ちょうど14年ぐらい前からは、病院が大府市にあるんですが、大府市の、市民大会とか、まあ、年間4大会5大会あるんですが、まあ、そこに参加するようになりました。で、ただまあ、その時のメンバーのだんだんまあ高齢になってくるので、高齢化と、まあ、皆さんご存知の通りコロナがあって、まあ、思うように活動ができなくなって、もうここ数年はしばらく活動休止状態でした。でその間に新しい、まあ、土田さんをはじめ、新しい職員が入ってくる中で、まあ、野球をやりたいっていう職員も何人か入っているのが分かったので、ぜひこれを機会にもう一度こう野球部活動再開できないかっていうところで、まあ、土田さんをはじめ、清水さんや小田さんに協力いただいて、まあ、再開に至ったというところで、今回はその力になってくれた3人に、ぜひ一緒に参加してほしいなと思って連れてきました。
ありがとうございます。新見次長の方にはですね、まず新見次長ゲスト出演してほしいということのお願いをして、であなたがどんなジャンルをこうしてくださるかっていうことも全部任したよっていうふうに言って、どっちの方向に行くのかなと思ったら野球部だったので、そうきたかと思いながらね私も聞いて嬉しく思いました。そしてですね、白羽の矢が当たったんですね。
そうですね、
当たった人でも当てた人でもいいですけど、突き刺された土田さん、どう突き刺したかできます、それともどう突き刺されたかできます、どうしますか。
まあ、本人から聞いてください。
じゃあ本人からじゃあ自首していただいて、
まあ、今回そうですね、急遽新見さんに呼ばれて、ラジオ放送があるんだけどどう、って言われたんで、まあこういうちょっと楽しそうなことは僕は好きなので、マネージャーさんたちも来るならぜひということで、受けさせていただきました、
ありがとうございます。そしてね、今日のラジオ放送だけでなく、もうキャプテンを、ね、指名されたというか、そんな感じだったんですよね。それも指名だったんですか、キャプテンになったのは。それも自ら、
いや、もともと僕そんな、みんなの前に立って何かをやるとかいうタイプではないんですが。
そうですか、結構前に立ってるよね。
そうですね、
いや、そんな得意ではないはずなんですけど、もともと入職した時に新見さんにこの野球部があるよっていうのを声かけてくださって、でずっと野球をやりたいなと思って、
就職の面接の時から声かけたんですか。
面接は別です。
面接は別で、
ユニフォーム合わせとかの時に、
面接をおとなしくしておいて、ユニフォーム合わせの時にだんだんこうなんとなく、
新見さんに、ね、声をかけていただいて、その野球部があるっていうのを、で野球部あるんだと思っていて、でコロナで亡くなったって言っていて、でその後、まあずっと新見さんとかには野球やりたいですって伝えさせていただいてて、
土田さんからもアプローチしてたんですね。
そうですね、はい、新見部長がきっかけで、ダイエットも決意したのもあって、
どういうふうに
検査結果を新見さんが見られて、僕 の、 太ってた頃の
すごかったんですね。
そうですね、
そこは個人情報法案があってですね、後からこう問題になるといけないので、
まあ、もう看護師なので、
そうだったんですね、
で20歳でそれはやばいぞって一言でダイエットを決意したのもあって、で最近太ってきたなってのもあったので、運動したいですって声かけさせていただいて、でそしたらお前が中心でやれっていうふうに言われてしまって、
そうなんですね、なるほどなるほど。で、キャプテンになりましたと、そこから今までに至るまでのこうプロセスというか、どんな風だったですか。
そうですね、最初はどうやって始めるかも分かんなかったんで、新見さんとか、もともとやってた山口さんとかにメンバーとか集めてもらったりですとか、どこで球場で練習してるとか聞いたり、あと自分の、病棟であったりとか、仲いい人にちょっと声を貸しさせていただいて、で一回ちょっと練習で集まってみようってところから始まりました、
声かけていくときはドキドキでしたか、なんとなく自然に。
そうですね、それなりに病棟で知ってる方には、すんなり声はかけてたんですけど、知らない人とかにも声かけるときはちょっと緊張はしました。
でもやりたかった人は待ち望んでたって感じですかね。
そうですね、野球部あることを知らない人とかにもたくさん声かけたので、あるんですねって感じで、やりたいって人とか、なんかこう新見さんとか山口さんとか、関われない人と関わりたいっていう人とかも、なんか参加してくださってるって感じです。
なるほどなるほど。今はどんな職員さんがメンバーになってるんですか。
今は、訪問看護の看護師さんだったり、施設で働いてる介護士さん、作業療法士さん、理学療法士さんとか、あと病院の看護師さん、介護士さん、理学療法士さん、作業療法士さん、あと事務の方とか、もう法人全体、どこに職してる方でも、皆さん参加していただいております。
じゃあある日その試合なり練習なりで 突然見知らぬ人がそこにいるというそんな感じですかね。
はい、もう、はい、
初めましてでキャッチボール。
初めましてで、はい。
ああすごいですね。それも楽しいですよね。
楽しいです。やっていく中で、
はい、やっていく中でね、はい、一つの目的を持ってこう交流していくってことはとても楽しいなっていうふうに思いますね。
はい、
今ね喋っていただいたのが、看護師の小田さんなんですけど、小田さんはマネージャー？
はい。
マネージャ
ー。
なんでやろうと思ったんですか。
土田さんにありがたいことにお声掛けをいただきまして
、
はい、野球を見るのはもともと好きだったので、
は
い、マネージャーやらせてもらいますってことで、
あ、はい、喜んでって感じ。
喜んで、はい、やらせていただいてます。
土田さんもあれですか、小田さんならやってくれるだろうって思った感じですか。
あ、そうですね、最初の練習の時に、うん、なんかいろいろやってる中で、うん、なんか小田さんは最初なんか私はもういいです、いやできないんでって最初言われてたんで、
うんうんうん、
じゃあマネージャーやったらどうっていうのを、うん、で声かけて、うん、まあ、みんなと溶け込めるといいなと思って、
うんうん、
したらなんかすごい積極的にやってくれることになって、
あ
でやってくれ
た。あ、楽しい。
はい、楽しいです。
楽しい、ありがとうございます。でもう一人のマネージャーのね、作業療法士の清水さんはどうですか。
はい、私はそもそも野球のルールも知らなくて、
うん、
あんまり試合とかも見たことなくて、
う
ん、全然全く野球わからないんですけど、
うん、
去年病棟で土田さんが働いてる時に、うん、清水さんちょっとマネージャーやってよって言われて
脅されたんですね。
まあ、少し、まあ、そうですね。なのでちょっと小田さんとはちょっと対局なんですけど、うん、まあ、渋々ちょっとやることになりまして、
渋々マネージャーやって、
渋々マネージャーで
渋々らしいよ、土田さん。
まあでも渋々とか言いながらも、うん、まあ、楽しんでやってくれてると信じてます。
ありがとうございます。もう対局の2人ですね。同じマネージャー業でも小田さんはね、ルールも知っている上でやりたい、ね、清水さんは、まあ、渋々だけど、
はい、
まあね、今までついてきてここの、ね、放送局までついてきてくださって、ね、ありがとうございます。この後ちょっとマネージャーさんたちの仕事だったりとかを聞きたいと思っていますけども、ここで、番組のテーマソングいきたいというふうに思っております。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。 さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて、マネージャーさんの話の続き聞きたいというふうに思ってます。 ね、野球部のマネージャーってね、ねえ、どんな風だろうってなんかちょっと難しそうっていうのを思うんですけども、何をして、具体的に何をしてらっしゃいます？スコアブックつけるとか？
スコアブックはつけてなくて。
スコアブックつけない、つけない。
そう、この前でもマネージャーさんに、スコアブック買ったはずなんですけど、
え、キャプテン買った、
そう、キャプテンから購入したんですけど、つけてもらってる様子が一切なくて。
あらまあ、つける気はない。
ちょっとスコアブックはあるんですけど、書くものがなくて、
書くものがない、
はい、でちょっと書けなくて今
書くものがないね、
はい、困ってて、
困ってるね、
はい、
どうしよう、
ぜひマネースを買わせていただきます
いやありがとうございます。
新見次長がね、はい、ね、マネージャーにマネースを、ね、はい、進呈するということなのでそのマネースと、ね、キャプテンが買ったスコアブックで、はい、じゃあぜひ
バリバリ
バリバリ、
はい、書いていきます。
すごいね、スコアブックも書けるね、なんかね、野球部らしくなってきたね、
う
ん、
そうですね、
いいですね、ありがとうございます。あとはマネージャーさんはどんな仕事してます？
そうですね、うん、まあ、皆さんの士気を高めるために、うん、飲み会とかも開催しているんですが、
必要ですよね、
はい、うんうん、その時のお店の調整だったりとか、うんうん、人数の調整だったりとか、うんうん、いろいろ動いていますけど、うんうん、まあ、一番大切な仕事はやっぱり試合中の黄色い声援ですね、
うん、黄色い声援ね、黄色い声援ね、いいですよね、若い子たちのね、黄色い声援ね。
そうですね、うん、まあ皆さん本当に、まあ、若くなくてもみんな頑張って黄色い声援を背に頑張ってます、
うん、なるほどなるほど、いいですね、いい光景ですね、ありがとうございます。今までの試合はどんな感じだったんですか？
そうですね、うん、初めて大会に出た時は、うん、初戦なんと初勝利しまして
何年かぶりに出て初勝利。
そうですね、
その時のピッチャー誰だったんですか？
新見さんです。
どうも
すごいですね。あ、どうも、ね、高齢化しているその、ね、まあ、高齢化のギリギリを行く新見圭介次長がピッチャーやったんですね、
はい、
肩大丈夫だと、
だいぶ痛いです
だいぶ痛い中すごいですね、うん、でその後はあと何試合やったんですか？
あと今までは、その次の試合は負けちゃって、
うん、その時のピッチャーは誰だったんですか？
その時も新見さんが、
その時も新見さんだったんですね。すいません、2試合目聞いちゃって、はい、申し訳ない。
なかなか肩のリカバリー
できなかった。そして3試合目が、
この前、
この前、
本当いつでしたっけ、
18日でしたか ね、
18日、はい、その時のピッチャーは誰だったんで、
僕が初めて本当に、
うん、投げた、先発で投げた、
はい、先発で投げました、
投げて、
はい、全然ストライクが入らなくて
ストライクにならなかった、
うん、はい、で本当1回6失点で、うん、はい、新見さんにバトンタッチをするという
2回目から新見さんが走った、はい、やったあそうだった、ね、だけどもうね抑えきれず、
はい、
負けてしまった、そんな感じだったんですね。まあでもね、勝っても負けても楽しいですよね。
そうですね、
一つのことにこうね向かっていくっていうのがね、
はい、
そうですね、はい、ありがとうございます。あれですね、試合に向けて新しくユニフォームをこう作ってね、これはどういうふうに、なんかすごい素敵なデザインで、おっと思って今日私もですね着させてもらってとても嬉しくって、なんかまるで今からなんか投手がやれるみたいなそんな錯覚に陥ってます、うん、
これは、うん、主将とマネージャー2人と、うん、あともう1人新見真城さんっていう今産休の4年目の看護師さんがいらっしゃるんですけど、うんうんうん、で1人1案ずつ考えまして、野球部の皆さんに投票していただいたところ、うん、新見真城さん の、うん、デザインが一番人気だったってことで、はい、新見真城さんのデザインのユニフォームが採用されて、
うん、はい、
今着てます。
皆さんなかなか素敵ですよね、好評ですよね、うん、皆さんから
そうですね、
うん、ありますよね、
はい、
めっちゃ強そうなチームに見えるもんね。
ありがとうございます
まさかね
まだこれからですね、
ここからです
ここからね、ここからね、はい、うん、でもなんかすごくそこはいい選択をされたんだなっていうふうに思います。 ね、そうなんですよね。このチームは共和会の職員には、どういうふうに伝達して、どんなふうに仲間作りをしていくんですかね。
最初は、うん、ポスターみたいなのを、うん、ちょっと頼んで作っていただいて、うん、でそれをちょっと掲示させていただくのと、うん、あとは個別でちょっと、うん、まあ知り合いというか、うん、仲のいい人とか、うん、本当仲良くなくてちょっと出会った人にこんなのやってるんでって言って伝えて、うんまあ、来ていただくっていう感じです、
うんうんうん、みんななんとなくこう、どういうふうにこう連絡が取り合ってるんですか今。
今は最初は病院の、うんメールとかでやっていたんですけど、うんうん、今は LINE グループができて、うんうんうん、LINE でちょっと、はい、グループで連絡させていただいて、で、まあ、もちろん嫌な方もいるので、うんうん、その後、まあメールで、うんうん、病院のメールで発信させていただいてます、
うん、LINE とじゃあ院内メールを使って両方でっていう形なんですね、はい、じゃあどんどん増えてるんですか今何人ぐらいの構成なんですか。
あ、そうですね、最初は本当20人もいないぐらいだったと思うんですけど、うんうん、今は LINE グループだけで47名の方が入ってくださってます。お
ー、すごいね、
だいぶ増えました。
共和会は500人まで言わないけど400人はいるから、どうする、 LINE グループが400人以上ならどうします。
その時は何か考えます。
何ができるかな。
そんなことになるんだ。
2チーム制ぐらいになるかもしれないね。第1ピッチャー第2ピッチャーとかね。
そしたらチーム松下って
1軍2軍に分けますから。すごいすごい、そうです、なんか夢は広がるなっていうふうに思います。でもなんか仕事の中での多職種連携とかね、そういうちょっと固い話になるけども、それも大事だけど、こういうなんていうの、仕事がオフになった状況でのみんなとの交流ができるっていうことは狙ってたんですか、新見次長さん。
そうですね、やっぱり昔っていうか、うんうん、まあ、コロナの前とかは結構いろんな交流があったんですけど、うんうんうん、本当にこの数年間、うん、まあ、なんで部署間だけじゃなくて、その他との交流ってほとんど持つ機会がなくって、共和会の職員この数年間でだいぶ増えたんですけど、うんうんうん、知らない人だらけの状態だったので、うんうん、もう一度こう職種間とか、うんうん、まあ、部署間、うん、事業所さん間関係なくこう、うんうん、集まれるような、うんうん、そういう場があれば、まあ、野球じゃなくてもよかったんですけど、うんうん、まあ、野球が一つのきっかけになればなっていうふうに思ってました、うんうんうん、
いいことだなっていうふうに思ってて、なんかそのなんていうんだろう、意識的に仕事の中で多職種連携をするっていうのは、まあ、仕事の中で当然患者さんのためには必要なことではあるけれども、まあ、人となりを知るにはね、こういうクラブ活動だったりとかっていうところがね、必要、すごくいいことだなっていうふうに思ったんですけども、土田さん言いにくいかもしれないんですけども、はい、この言いにくいかもしれませんけど何を聞かれる
か。
あれですね、この野球部を通じて、例えば意外って思うような一面を、例えば新見圭介さんに感じたりとか、そういうことありますか。
そうですね、
私が責任を持つから言いたいこと言
って。でも、うん、そうですね、やっぱり最初はもう新見さんとお話しするのはすごく緊張、
はいはい、
まあ、今もするんですけど、もちろん、はいはい、ただなんかこう、この前もバッティングセンター行きませんかって声かけてみたりとか、なんかこうプライベートというか、仕事以外でもちょっと声かけてみようかなと思ったりとか、ちょっとね、そういうのもできたりとか、あと他のね、試合終わった後とかにも結果、他のいろんな職員の方に聞かれたりとか、本当交流は増えました。
そうなんですね、はい、どうですかね、別に任圭介さんの印象が変わったとかそんなことはどうでもいいんですけど、何か意外性なことがあったとか、何かありますか。
意外性なこと、
うんうん、
意外性なことはちょっと思いつかないんですけど、うんうん、でも病院の中だけで働いてると、うんうん、ここまでお話をする機会がなかったなって思うので、うんうんうん、野球部のマネージャーになって、うん、いろんな 部署の方とお話しできる機会が増えてるのはもうすごくありがたいことだなと、うんうん、はい、思ってます。
そうですよ ね、はい、ね、顔あってもね、ああ野球のあの、はい、あの時にエラーしたあの人だって、ね、
はい、
ね、エラーしたあの介護福祉さんだって ね、 ね、そうやってあの分かるのはすごくいいことですよね、はい、どうでしょうか。
そうですね、うん、私もなんか意外性っていうのはあんまりピンと思いつかないんですけれども、うんうん、やっぱ小田さんが言ったみたいに、うん、あのこうやって野球部の活動を通してお話しできるようになった人が何人かいて、うん、そういう方とも職場の中でも気軽にお話しできたりとか、うん、交流を持てるので入ってよかったなと思ってます、
うんうん、清水さんもよかったってね、
しぶしぶだったんですけどね
誘ってよかった
です。しぶしぶでね、あのそう、あの津田さんからもね、脅しのような誘いにね、
はい、
清水さんも乗ってくださったわけですけど、はい、ありがとうございます。ね、あのどんどんどんどん輪が広がっていくといいなっていうふうに思いますが、今後の目標、新見さんに聞こうかな。今後の目標どうします？
そうです、野球に関しては、うん、まあ、あの今年はあの一生を目標にしようってことだったんですけど、うん、まあ、あっさりできてしまったので、うんうん、あのもう一生、
うん、もう一生ね、
はい、あと大会が2つぐらいはあるので、うんうん、もう一生します。
一生いっぱいを目指すのね。
うん、今1勝2敗なので、うんうん、2勝3敗を目指します。2
勝3敗ね、2勝3敗をあとね、あと1試合勝とうと、
はい、
まあ、その時にはね、また私も応援に行けたらいいかなっていう。
ぜひぜひ
ぜひお願いします。
黄色い声援がちょっと違う色になるかもしれない。
いやいや全然全然
何色になるだろうな。
そうなると僕はピリッとします。
いい投球ができるかもしれない、はい。
私もその20年ぐらい前にあの実は野球部 の、 あの自称マネージャーだったんですよね。何もやらなかったです。スコアブックもつけ方です、ね、はい、あのすごく楽しかったなっていうふうに思っておりますね。あの、はい、ありがとうございます。もうね、早いもんでもう時間になっちゃったんですよね。早かったでしょう、時間ね、はい、はい、あの最後にリクエストを小田さんからもらっているので、小田さん、このリクエスト曲を選んでいただいた、理由と曲名を紹介していただいていいですか。
はい、
はい、
野球の曲って何かなって考えた時に、うん、パッて思い浮かんだのが、うん、あの、うん、あのアレスタのガッツだったので、うん、この曲を選ばせていただきました。
はい、
はい、この曲を聴いた皆さんが野球やりたいなって思って、うん、あの野球部に参加してくれることを願って、うん、はい、流させていただきます。
ありがとうございます、はいはい、元気な3人とちょっとあの老年期に入った1人が本日のゲストだったんですけども、本日のゲスト、特定医療法人協和会、本部の次長の、新見圭介さんと、それから野球部キャプテン作業療法士の土田さん、そしてマネージャー、作業療法士の清水さんと、看護師の小田さん、お越しいただきました。ありがとうございます、ね、あっという間に時間が経っちゃったので、また遊びに来てください。
はい、はい、
ぜひ、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。では、最後に、リクエスト曲、小田さんからのリクエスト曲です。嵐のカッツ、お聴きください、次回は7月14日にお会いいたしましょう。ホワイトヤパーソナリティ松下直美でした。さようなら。